月から生まれるおもてなし。皆さんは一年にどのくらい観光をしますか？目的地を決めてその土地に行き、楽しむと思いますが、それはその土地の方々に受け入れてもらって、楽しめているということですよね。いわば、おもてなしを受けているということです。では、逆はどうでしょう。岩見沢に観光で来た方を受け入れて楽しませる。観光客をおもてなしするということです。どこで受け入れるの？誰がおもてなしするの？住んでいる私たちには関係ない。いや、そうではないんです。今月はちょっと観光のことを考えてみましょう。問い合わせ先、市観光物産振興課。今回の主人公と言ってもいい3人、観光という分野とどんな関わりがあるのか、後でご紹介する3名の方々の写真が掲載されています。気づいていますか？最近は観光地やスキー場、ショッピングモールなどで、よく外国人観光客を見かけると思いませんか？でも、そう思うということは、皆さんもそういった場所によく行くということ。岩見沢市から比較的簡単に行けるからこその言葉です。生活していると気づかないかもしれませんが、岩見沢市は札幌市や新千歳空港に比較的近く、高速道路のインターチェンジや JR 岩見沢駅、北海道中央バスターミナルがあります。そして、札幌と旭川や富良野などの有名観光地の間にあり、交通アクセスやロケーションがとても良いところです。可能性を秘めている？他にも、奥州を彷彿させるのどかな田園風景や雪などの自然、ワイナリー、遊園地やバラ園、農産物、有名な音楽イベント、炭鉱遺産などの豊富な地域資源があります。交通アクセス、ロケーション、豊富な地域資源の3つが岩見沢市の強みと言えます。旅行業の視点からも、札幌や小樽、富良野、美瑛といった定番観光ルートが飽和状態となっています。新たな観光素材や商品を求めている現状の中で、岩見沢市の魅力を国内外に広く伝えることで、将来的に観光客が増える可能性が十分に高いと思いませんか？観光の遅れ？岩見沢で観光？ピンとこない方が多いのではないでしょうか。これは岩見沢市が観光という分野で遅れをとっているという証拠でもあります。観光を取り巻く環境は、観光ニーズの多様化や外国人観光客の急激な増大など、大きく変化しています。観光は、昨年1月に策定した岩見沢市総合戦略の基本目標の一つである、新しい人の流れを作るための重要施策として期待が高まっており、地域資源を活用したオリジナリティのある着地型観光を推進し、交流人口の拡大を図っていくことが求められています。そんな中で市は、昨年3月に、岩見沢市観光振興戦略を策定しました。JTB 北海道の協力をいただき、旅行業の専門企業としてのノウハウを活用し、観光客の来訪を促す戦略的な取り組みを分析、検討した、今後の観光施策の方向性をまとめたものです。観光振興戦略の内容と、それに基づく取り組みを一部紹介します。2016年度、観光振興推進基盤の確立、観光マーケティング、ブランディング戦略を具現化し、事業の推進基盤を確立する。2017年度、観光、マーケティングの本格稼働、戦略的なプロモーションを促進し、販売チャネルの拡充と集客力の強化を図るなど、事業を本格稼働。着地型観光、観光客の受け入れ先が地元ならではのプログラムを企画し、参加者が現地集合、現地解散する観光の形態、出発地の旅行会社が企画して、参加者を目的地へ連れて行くのが従来のハッチ型観光。まずは知ることから。 観光における様々な取り組みを進める上で、周りの状況や岩見沢市の置かれている状況を分析しなければなりません。訪日外国人旅行者の訪日動機をグラフで示しています。日本食を食べること 76.2%、ショッピング 56.6%、自然・景勝地観光 46.8%、その他 40% 以下のものとして、繁華街の街歩き、温泉入浴、旅館に宿泊、日本の酒を飲むこと、日本の歴史・伝統文化体験、テーマパーク、四季の体感などが挙げられています。訪日の動機、平成26年2014年より、訪日外国人来島者数、平成28年度第一四半期、台湾 24.7%、中国 24.5%、韓国 15.9%、香港 8.7%、マレーシア 7.2%、タイ 6.6%、シンガポール 2.6%、その他 9.8%、北海道経済部観光局より、新たな定番を目指し、日常的な生活を離れて、非日常を求めて観光するのではないでしょうか。岩見沢を非日常とするためには、岩見沢らしさを生かし、他地域との差別化を意識した魅力づくりが必要です。こういった分析から、岩見沢でも恵まれた自然風景を生かし、食と絡めた戦略が必要だということなど、いろいろなものが見えてきました。そこで、岩見沢市の地域資源を生かした具体的な観光施策として、目指す5つのツーリズムを設定しました。5つのツーリズム、アグリツーリズム、豊富な地域資源の食、ワインなどを観光客に提供、地元ワインと地元食材を使った食事を提供できるレストランなど、農業と観光の連携、ワインツーリズム、ワイナリーやビンヤードをめぐり、歴史や景観も含めた産地ならではの魅力を発信。スノー体験プログラム。豪雪を生かした他地域では体験できないコンテンツやプログラムを提供。ヒストリーツーリズム。炭鉱跡や炭山、その歴史や過去の遺産などを岩見沢市の魅力とともに発信。エンターテイメントツーリズム。全国的にも価値の高い野外大型音楽イベント、道内最大級の遊園地などを有効活用した新たなエンターテインメント及びイベントなどを実施。ツーリズム、観光に対応する英語だが、ツーリズムの概念は観光より広く、目的地での永住や営利を目的とせずに、日常生活圏を一時的に離れる旅行のすべてと、それに関連する事象を指す。オリジナルで勝負。岩見沢市には他地域になく差別化ができ、ブランド発信が可能で、とても強い集客力を担える施設として、メープルロッジがあります。他地域との差別化が可能なオリジナリティの高い宿泊施設。宿泊以外の各種観光サービスが提供可能な広大な敷地を誇る。果物狩りや近隣畑から採れたて食材のバーベキュー、スノーモービル体験、雪遊びなどの提供が可能。欧米に類似した独特の雰囲気で周辺施設とのテーマ連携が可能。リトルロックヒルズや豊水ワイナリーなど、欧米型の周辺観光スポットとの連携による独特の世界観が醸成できる。また、自然環境の中でありながら、高級ホテル並みの豪華で快適なサービスが受けられるグランピングをメープルロッジ周辺での観光素材として実験的に実施するため、関係機関と協議しているところです。岩見沢市が持つ風景、景観や大自然を体験でき、合わせて快適で贅沢な時間を過ごせる特別なフィールドとしてメープルロッジを活用し、アグリツーリズムやワインツーリズムなどと組み合わせたオリジナルコンテンツとして誘客を促進します。 積極的な PR。 次のような取り組みで設定した5つのツーリズムやメープルロッジなどの積極的な PR を行いました。台湾、台北市における観光プロモーション。市長と岩見沢市観光協会会長が台北市を訪問し、政府観光機関やメディア、旅行会社などに対して岩見沢市の観光プロモーションを実施し、岩見沢市の魅力を発信し、具体的な誘客に向けたアプローチを展開しました。様々なツアーやプロモーションの実施、札幌県内の好立地を生かし、旅行関係者対象のモニターツアーや JICA モニターツアーなどを実施しました。昨年8月には、大通りビッセ、JA 岩見沢、岩見沢市観光協会と協力して、ビッセマルシエ岩見沢フェアを1ヶ月というロングランで開催しました。地下歩行空間でのマルシエでは連日大盛況の人で、岩見沢のファンを多く作ることができました。岩見沢食材を使ったメニューに対しても、イベント終了後も参加したレストランとの継続的な取引につながりました。JICA、独立行政法人国際協力機構、政府開発援助、ODA の実施機関の一つとして、開発途上国への国際協力を行っている。テコ入れに、こういった観光に関する取り組みを進めるには、岩見沢市観光協会の機能がとても重要です。JTB 北海道から岩見沢市観光協会に派遣され、岩見沢の観光を盛り上げるために頑張っている大川さんに取り組みの内容などを聞きました。岩見沢市観光協会常務理事大川真嗣さん。昨年4月に JTB 北海道から観光協会に派遣。地方自治体と JTB 北海道の事業協定として観光協会への派遣は初めての取り組み。岩見沢市での勤務経験があり、前任地は旭川支店で支店長を務めた。岩見沢のイメージ。岩見沢市の観光のイメージで言えば、バラ園や北海道グリーンランドがあるというのは知っていましたが、正直、観光の街というイメージはなかったですね。鉄道で栄えて、空知の中核都市というくらいしかなかったです。地元ならではの、今求められているものは、地元で眠っている良い素材を見つけて、磨きをかけて、多くの方と連携をして、魅力的な観光資源、商品として作り上げて、広く宣伝していくことですね。その裏には、人口減少問題があって、補っていくのには、交流人口を増やさないとならない。外から来てもらい、ここで交流をしてもらって買い物をする、飲食をする、それで地元の企業も潤う。交流人口に目を向けないと、定住人口が減り、緊縮財政に陥ってしまうと思います。みんなが試飲できるように、そこでいろいろな取り組みをしていますが、好評だったのは8月から11月まで実施したワイン&フード観光タクシーですね。ワインだけではなく、岩見沢の魅力的な観光素材や食を紹介していくものです。空知のワインが注目されて、お客さんが来てくれるようになった。でも、ワイナリーは車でなければいけなくて、そうなると、運転手は楽しみの一つである試飲ができない。それでタクシーがあったら良いねとなったんです。世界に打って出るために、大きなものでは、観光協会ホームページのリニューアルです。映像が目立つと思うんですが、今は外国人観光客抜きでは、観光は考えられないんですね。だから、海外の人が見てもわかるような映像、画像を多くしました。もちろんスマホ対応も、今は YouTube など動画がたくさん流れています。今や動画が一つの重要な宣伝ツールになっているんです。ただ、まだ撮れていないのが岩見沢の冬の映像なんです。岩見沢は雪が多いというイメージを持っている方が多いのですが、台湾とかアジアの方は雪が見たくて来るんです。 町の顔を盛り上げるため、駅舎でグラスシアターというものをやりました。多くの町では、駅って町の顔なんですよ。でも、駅周辺にあまり人がいないんです。人を呼び込んで、商店街や飲食店に人が流れて、経済効果が上がればということで、駅で何かやりたいなと思ってたんです。駅舎はガラス面が多いから、ここに映像を映したら綺麗だろうなと思ったんです。結構評判が良いので、市民の皆さんが、こんな使い方ができるんだ、あんな使い方ができるねと、アイディアを出す動きになればと思います。全国に向けて、あと、JTB の時刻表1月号ですが、表紙が岩見沢で、関東では岩見沢特集をしています。鉄道で栄えた町というので、時刻表を岩見沢にしたら面白いという発想からです。月間8万部発行しているので、宣伝効果はあると思います。岩見沢のブランド化と、全国に岩見沢という名前をアピールする広報宣伝の一環ですね。もっと広めたい。外国人観光客抜きではという話をしましたが、世界に打って出るというところでは、百平祭りを磨き上げたいですね。餅つきは日本の伝統で、臼と杵は世界一の大きさなんですが、知っている人があまりなくて、市民のお祭りというイメージなんです。JTB や各旅行会社と協力して、百平祭りのツアーなどを作りたいですね。また、岩見沢といえば農作物というイメージが強いので、単体の農協では、収穫量が日本一の白菜や、塩茹で落花生をもっと広めたい。玉ねぎもあるし、これらを利用した名産品を作りたいです。どこの店でも取り組んでいますよという、帯広の豚丼のイメージです。利用しない手はない。岩見沢はすごく面白くて、可能性を秘めている町です。一番良いのは、札幌が近いということ。観光客はもちろん、住んでいる人が多いですし、1時間圏内で来れるのはすごく良いですね。海外旅行では、現地でオプショナルツアーに参加するじゃないですか。バスで片道1時間の移動なんて当たり前で、岩見沢で考えると、札幌に来た観光客に向けて、日帰りオプショナルツアーとして楽しんでもらうことが十分できる距離なんです。観光地の仲間入りを。来年度は、観光協会で旅行業の免許を取得する予定です。観光協会は、町の観光業を主体的に盛り上げる役割がありますから、旅行業の免許がないと、ただ案内するだけで一方通行なんです。でも、旅行業免許を持って、商品化して、販売することで、責任が出てきますし、人気の度合いを肌で感じることができます。観光客に対する利便性を上げるという部分では、免許が必要ですね。観光地と言われるところの観光協会は、免許を持っているんです。そこに岩見沢も名乗りを上げたということです。町を愛することが、私の中で最終的には、市民の皆さんが、岩見沢って面白い、魅力的で住みやすく、良い町だと実感して、自分の町を愛し、市民一人一人が岩見沢市を PR して活性化していくことが目的なんです。そこに行き着かないと、本当の観光振興とは言えないので。リニューアルした観光協会ホームページの QR コードが掲載されています。岩見沢市観光協会 PR ムービー、岩見沢トリップ、YouTube でご覧いただけます。フルバージョン約8分の QR コード、ダイジェスト約3分の QR コードが掲載されています。写真説明、インタビューに答える大川さんと、市の様々な体験ツアーの様子が掲載されています。写真終わり。岩見沢流のおもてなし。岩見沢市観光協会や市観光物産振興課は岩見沢の観光を盛り上げることが主な仕事ですが、ボランティアとして支えてくれている方々がいます。 観光ボランティア岩見沢の岸本さんに話を聞きました。活動内容。活動は主に駅舎とバラ園のガイドで、今は25人で活動しています。高校1年生から年配の方で80歳代ということで、幅広いですね。10人十色のガイド。ガイドはこういった紙芝居のようなもので説明しています。みんながそれぞれ作って自分なりの伝え方をしています。伝えるポイントは同じだけど、その人の推しがあって個性があるんです。ただ、質問に答えるのが大変で、わからないものはわからないって伝えようねって言いながらやってます。それが一番大事で、この紙芝居もどんどん改訂されていくんです。みんな努力家で、それぞれ自主研修するんです。駅の中を紙芝居を持ってボソボソ言いながら歩いていますね。あと、ガイド技術を勉強しに、いろいろな施設に行きますね。人を並べたり、誘導したりするのも技術なんです。外国人観光客に対するガイドをするため、いろんな言語に変換してくれる機能のあるタブレット端末などの扱い方を勉強中です。紙芝居ではなくて、動画を見せることもできるので、タブレット端末でできるようにしていきたいですね。私たちの一押し、バラ園でも同じようなものを作ってます。テントを張ってお迎えします。6月、7月は毎日、8月からは土曜、日曜日ですね。来れる時に来るという感じで、交代でバラ園に行ってガイドをします。午前10時から午後3時くらいまでですね。私たちが重点を置いているのはバラ園なんです。リニューアルしてかなり評価が高くなってきて、リピーターも増えています。日本一のバラ園になる可能性は高くなってきていますね。ただ、市民の皆さんはバラ園のことを知らないんですよね。無農薬でバラを育てているんですけど、それってものすごいことで、管理をする側にとってはハードルが高いんですよ。あと、あの規模で無料というのは他にはないですね。そういったことをたくさん伝えていきたいですね。目立たないけど一番大事なこと。25人の中で、喋ることができる人はほんのわずかで、実はその後ろで、ここで説明しますよ。ここに並んでください。ここは通路なんでこっちに寄ってください。っていう人が大事なんですよ。話すのは苦手という方でも、活躍するところはたくさんあって、喋るだけがガイドではないんです。むしろ、お客さんに迷惑をかけないように気配りをするのが、すごく難しいです。誘導の仕方で気分を悪くしたことありませんか？だから、それぞれが得意なところを伸ばしていこうという感じです。岩見沢を好きに、ボランティア活動をするにあたって大事なことが2つあって、人が好き、岩見沢が好き、この2点につきますね。話が上手だとかは二の次ですね。お迎えする気持ちだと思うんです。若い人たちにも参加してもらいたいですね。ファンになってもらうことが大事だと思うんです。とにかく子供たちにも岩見沢を好きになってもらいたいです。若い力も、観光ボランティア岩見沢で活躍している高校生メンバーの鈴木さんにも話を聞きました。身近なバラ園がきっかけで、観光ボランティア岩見沢に入ったのは去年の4月からです。母親がバラ園で働いているというのがあって、小さい時からバラ園には遊びに行っていました。観光ボランティアのバラ園での活動やイベントに参加したり、ちょっとしたお手伝いをしたりしていました。バラ園が身近な存在なんです。それで高校生になったので正式に加入しました。大人と同じようにはできないけど、イベントでは人手が必要になるので参加させてもらっています。社会勉強。土曜、日曜日だけなんですけど、都合のつく時に参加しています。お手伝いというよりは、社会勉強という感じですね。自分の成長にプラスになると思って参加しています。札幌でもお手伝い。 大通りビッセも行かせていただきました。若いので力仕事を頑張っています。大通りビッセでは商品を並べるとか品出しとか袋に詰めるとかでしたが、やりがいがあってすごく楽しかったです。人との接し方が、活動に参加してどのように人と接したらうまくいくのかがなんとなく分かってきたような気がしています。ただ喋るのが得意じゃないので、どちらかというと裏方で頑張りたいです。もっと盛り上げたい。同じ年代の人がもっと増えたらいいなと思います。もう 2,3 人入ってくれれば盛り上げることができるかもしれないです。岩見沢にいる限りは続けていきたいです。観光ボランティア岩見沢、岩見沢を訪れる観光客に温かいおもてなしで心よく楽しんでいただけるように、自然風土や歴史、文化を郷土愛とボランティア精神を持って奉仕的にガイドすることにより、人による温かい街づくりや地域活性化の一助となることを目的とし、平成15年に発足。市は観光振興戦略をもとに、新たな人の流れを作るべく様々な取り組みを進めていきますが、他にも欠かせないものがあります。皆さんが観光に行ってよかったなと思うことは何ですか？その土地の景色や歴史、風土、食など、そこでしか触れることのできない、味わうことのできない体験といったところでしょうか。ですが、たとえ食べ物が美味しくても、対応してくれた方の接客が悪ければどうでしょうか。あまり良い印象は残らないと思います。その土地の人との交流、これも観光の楽しみの一つとなっているはずです。そう考えると、観光に携わる方だけでなく、市民の皆さん一人一人の意識や行動がとても大切になります。観光ボランティア岩見沢の皆さんのような活動が広がっていけば、訪れた方が笑顔で帰ってくれる観光地になるはずです。そして、市民の皆さんが、岩見沢ってこんなところだよ。こんな良いところがあるよ。など、岩見沢のことを市外の方に話をする。これが情報発信にもなるんです。言うなれば、市民みんなが観光大使です。岩見沢の観光が盛り上がると思いませんか？写真説明、インタビューに答えてくれた観光ボランティア岩見沢事務局長、岸本美穂さん、高校1年生鈴木京介さんと、ボランティアの皆さんの活動の様子が掲載されています。写真終わり。